さんおはようございます。始まりました期間限定番組です。ねえねえみんな、はーい先生。この番組は新型コロナウイルスで臨時休校中の一人目市の小学生の皆さんにメッセージを届けるラジオ番組です。3月23日今週の月曜日から来週4月3日金曜日までの2週間限定で放送する番組です。土日を除く毎日午前10時から10時半までの30分間放送します。よろしくお願いします。今日のお相手も
てっちゃんです。
じゅんじゅんです。
DJB 長谷川がお送りいたします。もうね、もうラジオ引き続きお聞きいただきまして、来ている方ありがとうございます。このまんま30分あとお付き合いいただきたいなと思っています。さあ、子どもたちはどうでしょうかね。学校が開放ということで運動場もね開放されて使えるようになってきました。ちょっと体を動かして元気に遊んでほしいと思っています。さあ今日この番組もいつものように3つのコーナー、先生のお話のところ、それから、インタビュー、それからメッセージを紹介するというところでいきたいと思いますので、さあ早速いきましょうか。はい、お話コーナー今日の当番は、
はい、じゅんじゅんです。
お願いします。
お願いします。今日はですね、ラジオの前の皆さんにもちょっと参加してもらいたいなっていうお話をします。
何？
しりとり遊びのお話をします。
はい、
しりとり遊びってやったことありますよね。
しりとりありますよ。
じゃあてっちゃんと例えば DJB2 人で勝負をしたら勝つのはどっちかな？
てっちゃんだ。
てっちゃんだよ。
喧嘩しないのよ。さあ今予想だからね。
僕も年だからね、うん、頭の回転がどんどん鈍くなるので。
そうでも、ね、頭の回転。てっちゃん言葉たくさん知ってるもん。
あ、言葉たくさん知ってること。あ、うん、そうか。
大切だよね。
知ってることが出てこなくなったんです。
なるほど。はい、あ、そうか。そうしたことが勝つ秘訣なんだよね。まあ、あのしりとり遊びだからね、
はい、
遊びだから勝つとか負けるとかね、そんなにこだわりたくないんだけど、うん、でもまあやっぱり負けるより勝った方がいいかなって思う子もいると思います。今日はあの、ね、このラジオを聞いてやったら勝てたよなんてこともなってくれたらいいなと思いますから、あのそのお話をします。
この番組聞くと、うん、しりとりに勝てるようになると
思います。
頑張ってからきゃ、
そしてぜひこの番組の後にね、まあ、すぐじゃなくていいのでやってほしいなと思うので、そういう願いも込めてお話ししますね。何でもそうなんですけど、あのスポーツの試合とかそれからコンクール、勝つためにはやっぱり練習とか準備が必要ですよ ね。でそれはどんな練習したらいいかな、ってどんな準備したらいいかなっていうことなんですけども、ちょっとその前に、それよりも大事なのは今の自分の力を知ることなんですよ、ね、
あるんかな。
だからさっきね、反応がどうかなとか、あの言葉はたくさん知ってるとかってね言ってくれましたけど、じゃあちょっと今からやってみますよ。いいですか、あ
の、ね、試されるの俺。
そうです。
え、
あの、ね、ラジオの前のみんなもやってみてね。じゃあいい、あのつく言葉10秒間で何個言えるか指を折って数えてね。てっちゃんと DJB は声出してもいいからね。ごちゃごちゃになると思うけど、いきますよ。よーいスタート。
雨、昼、朝顔、
朝、秋、
愛
知。
はい、10秒です、
はい、ガーン。俺2つしか言えねえよ。
はい、はい、じゃあてっちゃんは
4つだったかな。
はい、
ったね。
なるほど、
負けちゃったよ、
うん、もうここで勝負ついちゃったね。でもまあこれが勝負じゃなくて、じゃあ次もう一ついきます。じゃあ次はいのつく言葉、
いい、
これも10秒間でいきますよ。よーいスタート。
犬、
命、
椅子、
椅子、石、石、石、石頭、
はい10秒ストップ。
2つしか言えない。
はい、ということはあといでどっちがたくさん言葉言えた？ DJB どうだった？
いの方だった。
いの方だった。
僕はあの方です。
そうか、ということはあの負けやすい方が今分かったよね、負けやすいと少ない方ね、少ない方分かった、はいはい、その言葉が来たら困るよね、
負け、
はい、うん、だからそれをやっぱり自分であーからわーまでたくさんあるよ、あーいうえを全部あるけども、まあ、これをまずね知るのが一番かなと思います。
あ、自分の得意な言葉を で出しやすい言葉がいくつ知ってるかってことね。
そうそれで、少ない言葉はそれが相手から来たら困るよね。だからそういう今の力を
勝てるんかな、
そういう力をまず知るってことね、でそしてその言葉を増やす、それが作戦なんですよ。
ね、
どうやって増やすか、どうやって増やしたらいいと思う。言葉を増やす。
本を読む。
本を読む、
お話をいっぱいする。
お話をいっぱいする、いいね。それも全部 OK。 でもう一つ、みんな時々やってんじゃないかなと思うのは辞書を引く。どう？辞書ってね、あから順番に言葉いっぱい載ってるでしょ。
なってる、
ね、だからそこで自分はちょっとうが少ないなと思ったらうのところを見て、どう言葉調べてったら、で作戦ノート書くの、どうかな。
調べてやっぱり声に出さないとは思わないね。
そうだね、で言葉だけ見てもやっぱり相手がこう勝負の時にね、相手がそれってどういうことなの、そんな言葉あるのって言われたらうーっと困っちゃうから、やっぱり意味も調べてこうよ。
イメージもちゃんと持ってないといけない
ね意味と言葉を辞書を見て増やしていきましょう。それが作戦、どう？
なるほど。
でもそれだけでも勝てるの？もう、
それで、でも相手にやっぱりどうしてもよるよね。だから絶対的に勝てるってことは言えないけど、でも勝つための一つのポイントではあるよね、でね、この間テレビ番組で勝つヒントちょっともらったんだ。でそれはね、何かっていうと、一般的って言うとちょっと難しいかな、多くの人が実はルというので始まる言葉が、
それで詰まるんだよね、
困る、
そうでしょ、
ルービーとかね、
そう、ね、じゃあ10秒間やってみようか。ルいくよ、3、はい、スタート。
ルービー、ルーレット、
留守番、ダメじゃん、
ついたよ、
ダメじゃん。
はい、ストップ。どう？ルー、やっぱり困った？
困った。人しか言えない
ね。そうだね。じゃあやっぱりね、いろんな言葉、自分の得意なの、ちょっと苦手なのあるんだけど、ルーっていうのはちょっと多くの人が苦手みたいだね。じゃあまずルーを辞書で調べるっていうのもいいかもしれないね。
なるほど。
で作戦ノートにルーをね、始まる言葉書いてみるといいんじゃないかな。
ね。
ちょっとここでね、おまけのアドバイスしていきますね、みんなルって難しいってことで私も調べてみたの。そしたらね、ルームっていうのをつけて、その後に何かつけるっていうのが、
ルーム、
ルームなんとか、
ルームキー、サービス、
ルームサービス、
ルームエアコン、
ルーム、運がついたよ。
ダメか。
ダメですよ。ね、
簡単に言ってもいけないな。
そう。だからそういう言葉をくっつけたもので言っていくと、ルームと言いながら何にしようかなって考えるとちょっとね間があるんだけど、ルームばっかりにこだわれてるとさっきみたいに運がついちゃうことがあるから。
確かに。
ご注意。
怪我にたらバガに。
ね。はい。そしてルゼメっていう言葉もあるんだね。
ルゼメ、
そう、自分がルーを使って責められないように言葉いっぱい増やしていくんだけど、逆にルで責める。
あ、それ言われると辛いんだよね、やっぱり ね、
またるかお前っていう、
そうだからそれでね、自分がルーで終わる言葉を相手に言うの、ちょっとね厳しいけどね、例えばアヒルーとか、カエルーとか、サルとか、今赤さだね、タルとか結構ねあるんですよね。
あるのか、
でもこれってね、辞書で調べると順番ってわけじゃないからちょっと難しいけど、その辺も意識してると辞書引き楽しいよね。で相手にそのままお返しする言葉があるのよ。
何？
ルールか。
そしたら相手があルカってなりますよね。はい、というそんな今日はしりとりのお遊びのお話でした。ぜひみんなでやってくださいね。はい、お話終わりです。ねえねえみんな、
さあ続いては学校インタビューのコーナー。ではインタビューお願いします。
はい、さあ今日もですね、イケメンの先生が私の前に座っております。
イケメンですね。
ねえ、かっこいいね。さてどこのどんな先生でしょうか。自己紹介お願いします。
はい、皆さんおはようございます。一宮市立木曽川東小学校6年生を担任しています今井翔也と言います。よろしくお願いします。
声もかっこいいね。
ありがとうございます。
いいね、
張りがあっていい。
ありがとうございます。
先生はあの、はい、担当は何年生でした？
6年生を担任していました。
あ、6年生卒業生ですね。
はい、
何回目の卒業生になるかな？
卒業生を担当するのは初めてで。
初めて、はい、感慨深いよね。
本当にそうですね。
特に今年なんかね。
そうそうそうそう。この子供たちと今まではあの他の学年でも関わりがあったんですか？
はい、そうなんです。3年生の時と、うん、あと5年生の時に、うん、関わりがありました。
と小学校6年のうちの3年間をこの学年の子たちと関わってきたってことだよね。
はい、そうです。
そりゃもうすごい愛着あるでしょ。
いや本当にちょっと離れ離れになるのが寂しいぐらいで、うん、
まあ、これまでねあのしっかりとした絆を築かれたと思うんですが、はい、突然の休校なんていう話になっちゃって、これをね子どもたちに伝えるとき先生どんな気持ちでした？
いやもう本当にあの日はもう自分がショックでなんか心にポカッと穴が開いたような感じで、うん、まあ、子どもたちの方もそわそわしていて、うん、なんか落ち着かない一日になりました。
そうだよね。あの3月に入って名残を惜しみながら卒業するっていうのがこう定番なんだけど
ねえ、
それ奪われちゃった
もん、ね、気持ちの整理もつかないままに、ね、
うん、これは子どもたちもねあのショックだったろうし、あのしんみりして寂しい思いをしたんじゃないかなと思うんだけど、この子どもたちとの関わりの中で先生が今思い出してみて、あ、こんなことがあったなっていうエピソードがあったら教えてほしいんですけど。
子供たちがすごい温かみのある子たちで、うん、2つエピソードがあるんですけど、いいですか？
はい、どうぞ。はい、
1つ目が、去年5年生だった時に、隣のクラスの子たちから、うんうん、担任の先生に、お楽しみ会で歌のプレゼントをしたいっていう風に申し出が来て、でちょっと練習場所を貸してくださいと言われて、ちょっとコンピュータ室を開けて練習をみんなで頑張って、で実際本番歌ったらもう担任の先生が大号泣でとても感動
なかなかやりますね子供たちね。
いやすごい、本当に自分たちで考えてきたのが本当にすごいなと思って。
姿勢が育っています
ね。
はい、でもう一つが、今年の話なんですけど、12月に僕誕生日があったんですけれども、うん、その時給食の時間に、子どもたちがサプライズで、お誕生日おめでとうございますというふうにお祝いをしてくれて、で自分たちの子たちだけだったらまだ、なんか納得というかまだ分かるんですけど、ね、うん、あの隣のクラスから、僕2組だったんですけど、1組と3組の方から子供たち廊下にうわーって集まってきた。学
年でみんな集まってきた、
はい、すごい涙が出ちゃう、ね、
学年みんなでお祝いしてくれたのが本当感動して、いや本当に幸せな、はい、
一生の宝物です ね、 ね、それはね、その思い出ね。
やれって言ってねやらされるんじゃなくて、自分たちで考えてサプライズを演出する、すごい
本当に先生がね、子どもたちから好かれてるっていうかね、愛されてます ね、
ね、
そうだね、
ありがたいです。
まあそんな子どもたちとね、あの3月の19日に卒業式でお別れになったわけだけども、はい、卒業式に関しては何かエピソードありますか？
はい、卒業式なんですけど、一度も練習しないまま本番を、迎えること、ぶつけ本番に、はい、なってしまったんですね。でただそのぶつけ本番で失敗してなんか嫌な思いしたりとか、そのやっぱりいい思い出を残してあげたいなと思ったので、あの家庭訪問に行った時にその卒業式こうやるといいよっていう風な資料を渡してあげたりとか、あのホームページに掲載もしたんですけれども、
それは子供にとってありがたいよね。
はい、なんかそういうのをちょっと僕たちが配慮してあげるだけで、子どもたちはお家ですごい練習してきてくれて、
なるほど、
本当自信持ってあの卒業式本番頑張って、本当いい式を作り上げてくれたなっていうふうに、はい、思います。
ね、練習で叱られて練習するんじゃなくて、ね、お家でこういうのをイメージしながらって考えるっていうのはすごいね。
一人一人がねちゃんとね卒業式をね成功させようって思ったんですよね。素晴らしいね。
まあ卒業式は無事できたんですよね。
はいはい、
でも卒業生を送る会とかそういったね卒業に向けての行事って全部できなかったんじゃないですか？
あ、そうですね。練習自体 も、 もうなかなかできなくて、うん、 こそ練習しようっていうところでちょうど休校っていうふうになってしまったので、6年生の子たちも歌の準備、6年生送る会で歌う歌の準備とかしてたんですけど、ちょっと本番で歌うことができなくてちょっとかわいそうだったなっていうふうに、
それはどんな曲でした？
とグリーンの、遥かという曲です。はい、
じゃあまあ今日ぜひね、その曲をかけてみたいと思うんだけど、いいですか？
よろしくお願いします。ぜひお願いします。
それじゃあもう時間もだいぶ迫ってきたんで、最後の質問ですけども、今東小学校の子どもたちも聞いてると思うんだけども、そういう子どもたちに向けての先生からのメッセージをお願いしたいんですが、どうぞ。
四字熟語で、一期一会という言葉があって、まさしく今回僕が一期一会って言葉大事だなと思ったので、ぜひ伝えたいなと思ったんですけれども、新型コロナウイルスが流行して、突然休校が決まったわけなんですけれども、やっぱり今まで普通に過ごしていた友達との時間というのが突然なくなってしまうことも今回あるんだなと思って、やっぱり友達と一緒にいる時間をやっぱり大事にしなきゃいけないなっていうふうに思ったので、その4月からまた新学年で新学期が始まると思うんですけど、その時同じクラスになった子とか同じ学年の仲間と時間を大切にして、過ごしていってほしいなというふうに思っています。
はい、ありがとうございます。東っ子の皆さん聞いてたかい？4月楽しみにしててね。
待ってます。
それでは今井先生 の, リクエストとともに、お別れをしたいと思います。今日は木曽川東小学校の今井翔也先生にお越しをいただきました。今井先生ありがとうございました。
ありがとうございました。
ねえねえみんな、
さあ続いてのコーナーはメッセージコーナー。それではまずてっちゃんお願いします。
はい、今日はねたくさんのメールをいただいて全部紹介しきれないかなって、ごめんなさいね。最初に謝っときます。はい、最初の、お便りですが、今、子供は2年生で4月から3年生になりますが、2年生の終わりに分数をやるはずだったのが授業でやってないので、一緒にやりました。ですが3年になって授業でやってもらえますかっていうお尋ね、これママ友さんからいただいてるんですが、
ありがとうございます。
どうなるのかな。
もう当然ね、
やってもらえるんですよ ね,
や, すね、やらないと次の問題が解けないですから、
多分学校からね連絡が入ってると思うんだけれども、今までの教科書捨てないでねっていう案内があったと思います。新しい学年になっても前の学年の教科書一部使うところがきっと出てくると思うので、間違ってもリサイクルに回さないでくださいね。
そうですね、計算もねやっぱり習ったことだからできるっていうことで、だって新聞なんかもねもう毎日見てるうちにだんだん読めるようになった。漢字なんかもね、学校でならない漢字もできる、分数もそんなところありますから、日頃からねお母さんも分数使いながら今日はケーキを3等分するとからとか、
そうだ ねホットケーキやりでねこれを3人で分けようとか、そんなのをやっておくといいんかな。
そうですね、2年生はね、そう2年生の分数はそれで分けるっていう、なので、それを実生活でやってみるといいですよ ね
分数の計算するわけじゃないから ね
どういう意味かっていうのが分かってれば、イメージできれば分かってくるということですね。
ですね、
ぜひ、楽しみながら
楽しみにやっていただきたい、
勉強してもらっていいかなと、
詰め込みでやったら子どもたち嫌になっちゃいますからね。
そうですね、
じゃあ次の質問ですが、最初のうちは早く学校に行きたいなと言ってましたけど、毎日だらだらと好きなことをしているうちに学校なくて楽しいと言い始めています。サボり癖がつかないか心配です。これもママ友さんのママ友さんから。
そうですか。
リラックスしてする時も大事なんですけどね、でもやっぱりそればっかりじゃね、学校のやっぱ学校の楽しさっていうのをねやっぱちゃんと知ってほしいですよね。みんなで、何かをやる、みんなで学ぶ、みんなで遊ぶ、みんなで話をする、そういうことをやっぱり 学校の良さなので、はい、そこのところをね思い出してほしいし、そこのところはね
面倒くさいけど面白いっていう、
そう、ね
うん、ですね。
やっぱりあの友達と会えないっていうのが一番辛いんじゃないかなっていうと思うね。だから4月からねまた新しい仲間と生活が始まるんだけど、多分サボり癖にはならないと思いますよ。お母さん安心してください。
はい、わかりました。じゃあ、
ま
あ、あともう一つメールが来てますので、
はい、
休校が始まって、あ、これはねラジオネーム豊ママさんからいただきました。休校が始まって子どもたちは退屈しているとよく聞きますが、うちの息子はやりたいことができると言って結構楽しんでいます。特に今はプログラミングにハマっているので、家でゆっくり自分の好きなゲームを作ったりできるのが楽しいようです。新学期が始まったら何したいって聞いたら、早く鉄友に会いたい、大好きな名鉄電車や新幹線など思う存分語り合いたいと熱っぽく語ってくれました。ね、やっぱり友達がいないとそんなことも語れないもん ね、
そうだね、
まあ、ね友達と生活していると喧嘩もするだろうけれども、うん、いないと寂しいんだよねやっぱり、はい、
まだメッセージねこうやって募集してますので、よろしくお願いします。明日もこの番組ありますが、お相手は
てっちゃんでした。
じゅんじゅんでした。
DJ B でした。
iWave
ねえねえみんな、
6.5 iWave
ねえねえみんな、
はい。